声の佐賀県議会だより、ナンバー60、令和5年11月定例会、2024年3月1日発行。政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課。録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センター。今後の主な内容をご案内します。令和5年11月定例会の概要など、本会議質問、15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙、委員会の概要、可決された条例、意見書など、以上の内容でご案内します。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。インターネット議会録画や会議日程、会議録などがお聞きいただけます。佐賀県議会で検索してください。QR コードがついています。はじめの内容からご案内します。令和5年11月定例会概要。会期、11月30日から12月21日。令和5年度11月定例県議会では、県立大学の設置関連をはじめ、九州新幹線西九州ルート関連、佐賀空港の自衛隊使用要請関連、市村記念体育館改修工事関連、佐賀2024関連など、県政全般にわたる幅広い議論が行われました。令和5年度補正予算案については、補正予算案が提出されましたが、12月20日に県立大学設置具体化プログラム推進事業費について、減額などを行う修正案が議員から提出され、採決の結果可決されました。これを受け、この修正議決された議案について、知事が地方自治法の規定に基づく裁議に付し、12月21日に再び採決を行った結果、先、12月20日の修正議決が否決されました。そこで改めて修正前の原案について審議を行い、採決の結果可決されました。なお、この可決にあたり、議会からは原案に対する付帯決議、以下に記載が提出され、可決されました。このほか、予算関係の議案3件はいずれも原案の通り可決されたほか、9月定例会において継続審査となり、決算特別委員会、令和5年度11月6日から17日開催で審査された、2件の決算議案が認定されました。令和5年度補正予算関係。令和5年度一般会計に188億6597万円を追加する予算。追加後総額約5812億7241万円。対前年同期比 4.2% 減。小規模企業者等、設備導入等、事業支援特別会計補正予算など計4件。予算案以外は7ページに記載しています。県議会からの付帯決議、県立大学設置、具体化プログラム、推進事業費関連。1、予算案の可決は議論を深めるため、あくまでも県立大学構想をより具現化し、大学の機能、組織等の検討を進めるものであり、今回の裁議という異例の事態に至った経緯を改めて反省し、これをもって最終的な大学設置を認めるものではないこと。今後これらを含め、議会から指摘のあった必要な調査やデータ提供に対しては真摯に対応し、様々な角度から具体的な大学の概要、組織、運営方針や運営のあり方も含め、幅広く議論を行うこと。 2. 大学建設及び運営の検討に向け調査検討を行うにあたっては、その結果のみならず、その過程についても適宜議会に状況を報告し、十分な議論を進めていくこと。3. 大学設置の大きな目的である若者の県外流出や産業人材の確保困難といった課題解決策については、県立大学設置のみに特化するのではなく、広く県民や議会などの意見を踏まえながら、幅広く検討し柔軟に対応すること。歳議とは、知事が議会での議決に対して異議がある場合、その理由を示して議会に審議のやり直しを求めること。通常の議決は過半数の賛成で可決となるが、歳議の場合は、議長を含めた出席者の3分の2以上の賛成が求められる。今回の歳議理由。県立大学構想は、県の子どもたちの大学進学時における新たな選択肢や県内経済、産業の中核的人材の確保など、県が抱えてきた構造的な課題に直接アプローチできる有効な施策の一つと考えている。より具体的な調査、検討、議論を進めるために、専門家を交えて大学の機能を詰めていく具体化プログラムに進む予算を提案したところであり、議論を深めるためにも、修正議決された議案について歳議に付す。本会議質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員、質問順です。一般質問。12月6日水曜日。木原芳文、自由民主党。江口義則、県民ネットワーク。中本昭一、公明党。青木和典、自由民主党。藤木卓一郎、自由民主党。12月7日、木曜日。坂口祐樹、自由民主党。桃崎祐介、自由民主党。武藤明美、日本共産党。田中秀和、自由民主党。石倉秀里、自由民主党。12月8日金曜日。下田博士、県民ネットワーク。古川博則、自由民主党。藤崎照樹、県民ネットワーク。古賀和弘、自由民主党。差山清則、自由民主党。以上です。各議員の質問一覧は、佐賀県議会ホームページでご確認ください。QR コードがついています。県立大学、課題解決に向けた対策の議論について。質問、県立大学の具体的な内容を検討する前に、大学開設の必要性や設置目的の正当性、社会情勢における、大学設置以外の対策の有効性の検証など、そこに至る全段階の議論が必要だと思う。県立大学の発表からの期間があまりにも短く、人口流出や人材の確保、これら課題への対策が大学設置一択なのか、といった必要性の議論が大いに抜けていると考えている。これらの課題解決に向けた対策がいくつも考えられる中、なぜ県立大学設置なのかということの議論が十分ではないと考えている。知事はどのように考えているのか。答え。佐賀県は子どもの数の割合が全国で3番目に多いにもかかわらず、大学の数が全国で最も少ないため、大学進学時に進学者の8割以上の2800人が県外に進学している。そして、各方面の産業人材の不足、大学と企業の連携によるイノベーションの不足といった構造的な問題を抱え、多くの機会損失を生んできた。他県では普通に備わっている大学という機能が 佐賀県は不十分であるため、これを機に機械損失を機械創出に変えていきたいと考えた。県立大学については、過去の佐賀県政でも議論を重ねてきたところである。妹県政においては、県内進学先の確保、若者の県内への定住、保護者負担の軽減など、現在とも共通した課題認識のもと、有識者検討委員会を設置して、県議会でも議論されている。古川県政においても、高等教育機関は充実すべきではないかといった観点から、議論されてきた。通じて50回近くの議論が行われている。そして山口県政になり、令和4年12月に提案をし、令和5年2月定例会から延べ30回以上の活発な議論を重ねている。さらにパブリックコメント、県民座談会を通じて約200人から400件近いご意見もいただいている。大学の開設には多くのプロセスがあり、最速でも5年かかるため、設置に向けた一歩を踏み出すタイミングとして、拙速だということにはならないと考える。県立大学、県内企業への就職先について。質問。若い人は働く場所があれば佐賀に残ると思う。県立大学を設置しても働く場所がなければ、卒業後県外へ行ってしまうのではないか。県立大学では経営情報学部、仮称を設置するとのことだが、県内でその分野の卒業生に対して県内企業にニーズがあるのか疑問に思う。ついては経営情報学部、仮称の卒業生にとって県内企業に働き先があるのかの見通しについてどう考えているのか。答え。これからの時代は IT、人工知能などが今よりもさらに進み、標準となる時代である。加えて、社会の様々な場面で、企業、団体、個人など、多様な主体が連携しながら物事を解決し進めていくことから、理系、文系の双方に理解がある人材が求められる時代である。こうしたことから、理系、文系の双方に、土地勘、センスを持った人材を育成できるよう、IT とマネジメントを柱とする学部として、経営情報学部、仮称としたところである。県内の経済界からは、これらの分野は重要であり、企業として理系、文系双方に理解がある人材は不足しているという意見や、専門的な知識などは就職後に身につければいいが、ベースとなる考え方、センスが身についた学生が欲しいなどの意見も多くあり、経営情報学部、仮称に対するニーズはあると認識している。このような考え方を身につけた人材は、様々な分野で活躍できるものと考えている。県立大学、私立大学への影響について。質問。県立大学設置により、既存の私立大学への影響があると考える。仮に大学進学率や次県大学進学率が現状に近い水準でとどまった場合、限られた大学志願者を既存の私立大学と県立大学とが奪い合うことになり、最終的には県立大学が優位性を発揮し、私立大学志願者の多くが県立大学へ流れることが容易に想定されるのではないか。18歳人口が減少を続ける中、現状でも私立大学は定員充足率の低下の対応に苦慮しており、県立大学の設置が私立大学、いわゆる民業圧迫という形になりはしないかと危惧するが、県はどのように考えているのか。答え。佐賀県は大学の数が2つと全国で最も少ない県であるが、その2つについても、佐賀大学は国立の総合大学、西九州大学は私立の生活福祉系の大学とその性格は異なっている。県立大学を設置することになれば、福岡県や長崎県の私立大学には若干影響があるかもしれないが、県内の私立大学への影響は学びの分野が直接重なるものではないことから、影響が全くないとは言わないが、 より限定的ではないかと考えている。県立大学、高専の検討について。質問。高等専門学校、以下高専という、の方が必要があると思っているが、県立大学と高専とを両立した方が、より効果が発揮できるのではないかと考える。高専は、他の大学との連携によって可能性があり、検討していくといった答弁をされたところである。県では、高専についてどのような検討をされたのか。答え。高専は、実践的、創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関。県立大学に加えて、高専があれば、より良い高等教育環境になるのは事実である。現在、状況調査を行っているところである。引き続き高専についても、大学と連携した形で、県の高等教育機関の充実という観点から検討していきたい。県立大学、不退転の決意について。質問。知事は、開会日の提案事項説明において、県立大学構想の実現に向けて、不退転の決意で取り組んでいきたい、と述べた。県立大学設置に向けた知事の意気込みは強く感じるが、十分な検討がされていないとの声がある中で、具体化プログラムに着手するための予算案を提出されたことは、よほどの思いがあるのではないかと推察するが、不退転の決意で取り組むとはどういうことか。答え。今回提出した具体化プログラムの予算は、外部の専門家も関わってもらい、県立大学のカリクラムなどソフト面の検討を加速しようとするものである。県立大学の設置は、他の県に普通に備わっている大学という機能が、佐賀県では圧倒的に数が不足していることに伴う、構造的な課題を解決するための施策である。佐賀県の将来にとって大事な施策であり、喫緊の課題と思う。その強い気持ち、思い不退転の決意と申し上げた。今回の具体化プログラムの予算が議決された後も、様々な状況や周辺環境の変化の中、大学の設立に向けて関係する予算や議案を提出して、その都度議会で審議いただくことになる。今回の予算が可決されることが、県立大学に対する議会からの包括的な承認を受けることになるとは思っていない。県議会、県民の皆様、みんなの力で教育県佐賀県ならではの大学づくりを進めていきたい。県立大学については、一般質問のほか、総務常任委員会でも活発な議論が行われました。録画映像はこちらからご視聴いただけます。QR コードがついています。政策総務、特殊表彰に関する県の取り組みについて。質問。国際的に武力攻撃事態等においては、ジュネーブ条約に基づき、国民の保護のための措置に係る業務、救助や消火などを行う者には、攻撃などから保護される特殊表彰を使用させることができるとされており、国民が避難する際には、この特殊表彰を覚えておかなければならない。県の国民保護計画においては、この特殊表彰の使用の意義、およびそれを使用するにあたっての乱用防止のための規定等について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努めるとされているが、この特殊表彰については多くの県民に知らされていないのが現状である。ついては特殊表彰に対する県の取り組みはどのようになっているのか。答え。県の国民保護計画においては、特殊表彰の使用の意義、およびそれを使用するにあたっての乱用防止のための規定等について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努めると定めており、平成16年に国民保護法が制定された頃には、県でも当該法制度の普及啓発と合わせ、特殊表彰についても 国民保護関連の講演会などのイベントでの掲示や説明、啓発冊子などへの掲載などを行っていたところである。ただ、近年の国民保護に関する取り組みとしては、全国的に見ても図上訓練や実動訓練などで実効性を高めるための取り組みに比重が置かれており、本県でも特殊表彰の啓発に関する取り組みはあまり行っていない状況であるため、改めて機会を捉えて特殊表彰の意義や乱用防止について県民への周知を図っていきたい。有事の際の国民保護は国民の生命や財産を守るまさに根幹をなすものである。いざという時に適切に対処できるよう日頃からしっかりと備えていきたい。ジュネーブ諸条約第一追加議定書に規定される特殊商標のイラストがあります。イラストの説明。オレンジ色地に青の正三角形が書かれています。
イラストの説明終わり。
地域交流。佐賀2024全国障害者スポーツ大会の競技施設におけるバリアフリーについて。質問。佐賀2024全国障害者スポーツ大会に向けて各競技会場となる施設はバリアフリー化に取り組まれてきたと思う。しかし、最寄りのバス停から佐賀アクアへの展示ブロックが整備されておらず、一人で行くことができず困っているという声があった。全勝スポの開催前には間に合うよう最大限努力するとのことであったが、介助者が確保できなければ練習会場に通うことさえできないところである。競技会場となる施設のバリアフリー化は、市町施設についても支援が行われてきたところではあるが、すべての会場において、障害のある方とともに、施設の現況や動線、仮施設等の配置計画について調査を行い、そこでの意見を踏まえた対応が必要ではないかと考える。県は競技施設におけるバリアフリーについて、どのように取り組んでいくのか。答え。佐賀サンライズパークにおいては、新設する施設はもちろんのこと、既存の施設についてもバリアフリー化を進めてきた。佐賀アクアの入り口までの展示ブロックについては、佐賀サンライズパーク全体のグランドオープン後の佐賀アクアの使われ方や、利用者の動線等を見極めた上で設置することとしていたところである。今後は可能な限り速やかに整備を行うこととし、施設を利用する方にとってより効果的な誘導ができないか、高度化展示ブロックなどの仕組みの導入も含めて研究を進めていきたい。佐賀2024全勝スポでは、佐賀サンライズパークをはじめ、県内18の会場で競技を実施することとしている。そのための各会場の仮設の整備は、県有施設、市町有施設等を問わず、県が実施することとなっており、現在実施設計を行っているところである。競技会場の設営の準備にあたっては、県パラスポーツ協会や各競技団体、障害者団体などの関係者から意見聴取を行い、一緒に現地確認を行いながら進めてきているところである。各施設の現況を踏まえて動線を確認し、スロープをはじめとする仮設物の配置の検討を行っている。令和6年の4月と6月に開催される各競技会のリハーサル大会の実際の状況、声を踏まえた上で本番に向けた準備を着実に進めていく。地域交流、市村記念体育館について。質問。市村記念体育館を人材育成や文化芸術の活動拠点にという検討が令和元年度から4年7ヶ月にわたって重ねられた。ところが令和5年10月の入札で不落となり、一転当該事業を凍結する方向で進めたいとのことであった。しかしこの事業は人への投資として大切で、他県にはない先進的な取り組みであることから、凍結すべきではないと考えている。再考すべきではないか。答え、市村記念体育館は、市村清氏が佐賀県に託した思い、そして 多くの人の心に刻まれたシンボル的な建物で、佐賀県民共有の誇り高い財産であると認識している。平成30年に肥前佐賀幕末維新博覧会で多くの人の志を育む場所として活用した後、建築やデザインに知見を有する方々などとこの建物をどのように活用し、後世に受け継いでいくか議論を重ねた。その結果、市村記念体育館を多彩な文化芸術の体験、創作活動によって、新たな価値を生み出す文化創造拠点とする方針とした。この構想は、老朽化した建物をこれまでと同じ機能ではなく、新しい活用方法で使っていくという、今までとは全く違う保存のあり方として、建築関係者などからも高い評価を受けている。しかしながら、建築工事の入札を行った結果、昨今の急激な資材価格、労務費の高騰などによって不落となった。事業費が大幅に増加し、今後もその先が見通せない状況の中においては、今は実施するタイミングではないと判断せざるを得なかった。当該事業は先鋭的で多くの英知を集めた素晴らしいものだと思っている。これまで長い時間をかけて煮詰めてきた、家庭や関わった皆さんの思いをしっかりと受け止め、再始動も含め、いずれ花開くよう検討していきたい。地域交流、九州新幹線西九州ルートにおける佐賀と長崎の建設費負担の考えについて。質問。九州新幹線西九州ルートの新鳥栖武雄温泉館を仮にフル規格で整備する場合の建設費の佐賀県の負担について、長崎県の半分が相場である、との副知事の発言が報道された。時間短縮効果を考えれば、長崎県の効果が大きいのは明らかであり、佐賀県にメリットは少ないと感じており、これまでの経緯を踏まえれば、佐賀県の負担は半分どころか、もっと小さくても良いのではないかとすら考える。仮にフル規格で整備する場合の佐賀県の負担は長崎県の半分以下であるという副知事の考えについて伺いたい。答え。令和5年11月17日の鉄道局次長との意見交換において、フル規格を議論する場合、九州佐賀国際空港や有明海沿岸道路と関連させることで、佐賀県や九州全体の発展や将来展望が描けるものであるならば議論する価値がある。ただ、その場合でも財政負担や在来線の問題などとセットで議論していく必要がある。非常に複雑な連立方程式だというような話をした。受益と負担のあり方については、現在のところ長崎県と佐賀県の建設費負担は3対1であるが、新鳥栖武雄温泉館をつなげることによって、西九州ルート全体に対する佐賀県の負担は長崎県の 2.5 倍以上になり、負担額は逆転する。例えば、上下分離区間、江北諫早間では、維持費の負担は長崎県が2、佐賀県が1となっている。どう考えても、西九州ルート全体に対する佐賀県の負担は最大でも2分の1以下というのが私の考え、感覚だということを話した。そもそもデメリットの方がはるかに大きなものに多額の負担を行うということは考えられない。フル規格を議論するのであれば、どのような将来像が描けるのか、在来線をどうしていくのか、財政負担がどうなるのかなどをセットで議論する必要がある。常任委員会及び特別委員会。総務常任委員会。付託議案1件が否決、6件が原案可決、1件が同意、請願1件が採択されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。教育委員会委員の任命。主な質疑事項。 県立大学の基本構想案と具体化プログラムについて、県職員の時間外労働と健康管理について、市町のふるさと納税に関する県の関与について、などです。文教厚生常任委員会、付託議案5件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、公立学校職員給与条例の一部を改正する条例、主な質疑事項、子宮頸がん予防ワクチンについて、介護サービス施設事業所の業務継続計画 BCP について、特別支援学校の整備について、などです。農林水産商工常任委員会、付託議案2件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計補正予算、主な質疑事項等、佐賀牛の振興について、中小企業小規模事業者に対する支援について、伝統工芸の振興について、などです。地域交流県土整備常任委員会、付託議案6件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、佐賀パラスポーツセンターの管理について、主な質疑事項、九州新幹線西九州ルートについて、市村記念体育館について、県内建設工事の適正な施工について、などです。決算特別委員会の決算審査概要。令和5年11月6日から17日まで決算特別委員会を開催し、令和4年度佐賀県歳入歳出決算の認定について、令和4年度佐賀県工業用水道事業決算の認定について、以上2件の議案が審査され、いずれの議案も賛成者多数、または全会一致で認定されました。決算特別委員会における各議員の審議について、QR コードがついています。高等教育機関問題対策等特別委員会、不義事件について執行部に対する委員会審議が行われました。主な質疑事項、大学設置にかかる費用対効果の試算など、検討材料が示されていないことに対する県の考えについて、若者の意見やニーズ把握についての考え方について、専門家チームの人選についての考え方について、新幹線問題対策等特別委員会、12月18日月曜日に委員会を開催し、アミュプラザ長崎、出島メッセ長崎などの視察を行い、西九州新幹線開業後の状況、施設の概要について説明を受け、質疑を行いました。令和5年11月定例会で条例などが次の通り可決されました。条例5件可決、佐賀県手数料条例の一部を改正する条例、他4件。意見書3件可決、医療介護を提供するための適切な財源確保を求める意見書。独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センターの外来管理棟の早期建て替えと経営安定化に向けた適切な財源措置を求める意見書。太平洋クロマグロ資源管理に係る対策の充実を求める意見書。請願1件採択。私学助成の大幅増額、教育費の保護者負担の軽減、教育条件の改善を求める請願書。
決議、一件可決。項第50号議案令和5年度佐賀県一般会計補正予算第6号に対する付帯決議。その他の条例などは、令和5年11月定例会、議案採決結果一覧表の PDF でご確認ください。QR コードがついています。佐賀北高等学校の生徒の方から、県議会の女性議員へのインタビューがありました。令和6年1月に、佐賀北高等学校2年生の生徒3名から、探究活動の一環として、佐賀県の女性議員の政治参加をテーマに、県議会の女性議員3名へのインタビューがありました。議員クローズアップ第4回。県民の皆様に県議会議員の人となりを知っていただき、県議会を身近に感じていただくコーナーです。当選回数の多い議員から紹介します。全4回の4回目。広川貴則、2期、自由民主党、伊万里市。座右の銘、プラス記号はマイナスから書き始める。趣味特技、スポーツ全般、文化芸術鑑賞。心がけていること、体と心を必ずクォーター分開けておく。富田光輝、2期、自由民主党、唐津市。座右の銘、物事は表裏一体。趣味特技、ゴルフ、アウトドア。心がけていること、人の話は最後まで聞く。古賀和弘、2期、自由民主党、木山町。座右の銘、安心安全、蒙古利他。趣味特技、防災パトロール、音楽鑑賞。心がけていること、謙虚な姿勢と感謝の気持ちを忘れない行動。中村圭一、2期、自由民主党、鳥栖市。座右の銘、和して同ぜず。趣味特技、妻と愛犬との朝のウォーキング。心がけていること、言うべき時にノーという議員の一番の仕事を全うすること。一ノ瀬優子、二期、自由民主党、佐賀市。座右の銘、万象皆我が師。大梅通り。趣味特技、植物育て、司会進行。心がけていること、ゴールを描く、笑顔、元気、適材適所。古川博則、二期、自由民主党、神崎市。座右の銘、一年一年と重ねて一生なり。趣味特技、音楽、三線、古武道、居合。心がけていること、行動こそ本音。まずは行動してみること。青木和則、二期、自由民主党、佐賀市。座右の銘、逆境こそ力。趣味特技、息子と遊ぶ、旅行、絵画鑑賞。心がけていること。意見が割れる問題でも、信念に従い、意思と賛否を明確にする。下田博、2期、県民ネットワーク、鳥栖市。座右の銘、側転挙手。趣味特技、散歩、チョコレートを食べる。心がけていること、すべての人が幸せであるように、心から祈ること。田中秀和、二期、自由民主党、唐津市。座右の銘、人事を尽くして天命を待つ。趣味特技、
狭い庭でのガーデニング。心がけていること。虫の目、鳥の目、魚の目で物事を見て常に判断すること。桃崎雄介、二期、自由民主党、唐津市。座右の銘、市政通天。趣味特技、読書。心がけていること、辞書超然、諸人愛然、有事残然、無事超然、得意丹然、失意大然。坂井幸盛、一期、県民ネットワーク、唐津市。座右の銘、諸子貫徹。趣味特技、マラソン、スポーツ観戦、読書。心がけていること。地域の未来はつながりと熱意が決める。井村理恵子、一期、自由民主党、武雄市。座右の銘、前へ前へ、一意先進。趣味特技、神社巡り、スポーツ観戦、ドライブ。心がけていること、利他の心、挨拶、笑顔、安全運転。石丸太郎、一期、自由民主党、武雄市。座右の銘、男の人生友達探し。趣味特技、ゴルフ。心がけていること、一時間前行動。以上、議員クローズアップでした。以上で、佐賀県議会だよりナンバー60を終わります。お聞きになったご感想をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は6月1日発行です。制作発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号 840-8570、佐賀市城内1丁目1番45号、電話番号は 0952-25-7306、ファックス番号は0952-25-7279。メールアドレスは、議会、gikai@pref.sagasaga.lg.jp です。ホームページアドレスは、https://www.pref.sagasaga.lg.jp/ 議会 gikai/ です。録音編集は佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。